フジロックが終わると次の年のフジロックまでの日にちを計算します。この番組は私ジッペン FM のナビゲーター成田まさみがフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組トーキングルージンのポッドキャスト版です。ここではこれまでのフジロックについて時系列で振り返っていきます。早速いきましょう。始まり始まり、今日は2000年第4回から2004年の第8回までのフジロックフェスティバルについてお話ししましょう。で、本当は、フジロックとしては場所を変えようとするんですね。なんて言ったって、フジロックですから、やっぱり富士山がね、見えるところ。ところが、新潟県苗場が、これからもどうか苗場でやってほしいんですっていうね、その強い要望がありまして、会場っていうのはここからずっと新潟県の苗場になります。こうやってフェスっていうのは地域との協力関係っていうのがあって素晴らしいものに成長していくっていう一つの方、ベースがこう生まれていくわけですね。で、フジロックは第4回からこの前夜祭っていうのをスタートさせたんですけれども、これもやっぱり地域のためです。苗場に住む子どもたちにお祭りを喜んでもらおうと。なのでフジロックの前夜祭っていうのは花火の打ち上げがあるんですね。花火大会、この前夜祭は今も続いていて入場料は無料となっています。そして第3回目が成功したことで、野外フェスティバルとは何か、何を目指しているのかというメッセージが、参加者はもちろん音楽ファン、あと一般の人たちにも浸透していきます。フェスを体験することでの自然との共生、そして自分の意思で行動する自発性を養うこと、で、それに伴う責任について考えること、そのコンセプトっていうのがだんだんとこう伝わっていくわけですね。そして世界でも有名になっていきます。海外の音楽メディアが続々とフジロックに取材にやってくるんです。中でもその日本特有なのはやっぱりゴミの仕分けですね。ただ単純に燃えるゴミ燃えないゴミとかだけじゃなくて、その燃えるのも飲み物のカップとかお箸とか全部フジロックは分けますから、まあ外国人にしてみるとそれが興味深いと。で、その様子を実際外国人のタレントさんがやりながら説明する、で、それを撮影するっていうのをね、こう私も見たことがあるんですけれども、こうそれを楽しんでね、こう取材していくっていうのがね、はい、なんかこう海外に日本の野外フェスっていうのはこういうものなんだよ、すごいでしょみたいな、そうやってどんどんフジロックっていうのは世界に広まっていきました。ではですね、じゃあちょっとアーティストの方も見ていきましょうか。まあ2000年っていうのがね、これがまたね特別なんですね。なんでかっていうと、日本人のバンドがヘッドライナーを飾った年です。ミシェルガンエレファントとか、あとはブランキージェットシティですね。この時のブランキーがなぜ、歴史的なイベントになったのかっていうと、自分たちの、解散を発表しまして、その解散の場所、最後のライブにフジロックを選んだわけです。なのでこの時はね、私の、友人の元彼がフェスに全く興味ない男の子だったのに、ブランキーの最後を見るためにわざわざフジロックにやってきたわけですね。そういうねブランキーファンはこの時すごい多かったと思います。はい、実際にものすごいやっぱりファンにとっては涙ものの、ライブになったんじゃないでしょうかね。そして2001年は、今でも語り継がれる UK ロック年と呼ばれるものです。といっても実はね、これはね初日がメインでして、2日目の鳥はニール・ヤングでしたし、3日目はエミネムだったんでね、まあ、その初日のヘッドライナーがオアシス、その前がマニック・ストリート・プリーチャーズ、その前がトラビスというね、3連発だったわけで、ただね、この時はね、別のステージでね、私はセミソニックがどうしても見たくって、こう、多くの人をかき分けてね、前のライブの時から、よし、最前列を取ったぞと思って、後ろをパッて振り返ったら誰一人いなくて、なんでかっていうとね、みんなグリーンステージのトラビス見に行っちゃってて。で、見に行こうよって言われて、結局私もトラビスは見たんですが、まあ、なんて言うんだろう。 明るいというかね、トラビスはね、もう本当、まあこの後のトラビスのライブ全て素晴らしいんですけど、フジロックと相性いいんでね、まあもちろんセミソニックもね、最高でした。で、セミソニックはね、この時、レッドマーキーという新しいステージがね、この時、まあ登場、この辺りで登場するんですけど、いわゆる屋根のついている唯一の屋内型のステージとなりますね。でもう一つ、2001年といえば、フィールド・オブ・ヘブンという、ステージができたことで、出てきた日本の渋沢知らずオーケストラというバンドです。なんて説明したらいいですかね。お化け屋敷とか、街のストリートなんちゃらみたいなものもひっくり返した、おもちゃ箱をひっくり返したような、もう大所帯のバンドで、もうとにかくお祭り騒ぎですよ。フジロックに行ったら渋沢知らずを見に行けという言葉が当時出ていたほど、このフジロックがあったからこそやっぱり出てきたバンドっていうのがこの渋沢知らずオーケストラというバンドでした。じゃあ、あとね、2002年はね、この時はね、井上陽水さんが出てたっていうのね、すごい記憶に、残ってますね。これもやっぱりね、普段はライブとかね、もうアウトドアとかしないような友達が来て、井上陽水さんを見に、傘がない傘がないって言うんですよ。何言ってんのかな、もう晴天なのにと思ったら、傘がないっていう曲をやってるっていうね。まあその何だろう、やっぱりね、こういうアーティストさんもフジロックだから出てくれたっていうところで、まあもちろんそうなってくると、それに伴ってこうファンもね、どんどんフジロックにやってくるわけで、こうやってその音楽の輪、その音楽ファンの輪っていうのもね、こう広がっていきました。2003年はね、これちょっと私の個人的な話になっちゃうんですけど、レッドマーキーに出るバンドがとにかくこう好みっていうのもありまして、ザ・コーラルとかね、ザ・ジーバスとかね、やっぱりUK ロックはこの辺りがこう鳥だったっていうのもたまらなかったですしね。はい、あとはね、もう一つね、2003年について、一つ挙げるとすれば、ルーキー・ア・ゴー・ゴーと言って、新人バンドにチャンスのステージが与えられる場というのがこの頃登場します。2003年、ここに登場したバンドがサンボマスターとアジアンカンフージェネレーションです。そしてこの2つのバンドっていうのはやっぱり後々も、フジロックとは深い関係を結んでいきますし、日本のロック界にとっても、とても重要な、バンドとなっていきます。ではラストは2004年ですか。2004年はやっぱり私個人的にもね、すごい思い入れの深い年でして、なぜかというと、私がラジオ DJ としてデビューしたのが2004年だったんですね。大阪の FM802 という放送局だったんですけど、私は入ってすぐに成田って大のフジロック好きらしいよなんて、まあ、すぐ有名になりまして、でそれを知っているプロデューサーさんがお仕事をくれたんですね。もうありがたいですね。ステージのすぐ脇からのライブレポートと、あとインタビューというものを初めて、経験しました。それがね、キーンだったんですけれども、それはもう今思い返してもね、涙が出るほど嬉しかった思い出ですね。しかもね、まあ、こう言ったらあれですけど、イギリスのバンドって癖のあるバンドが多い中で、キーンはですね、大変親切なバンドでですね、優しくしてくれましたね。はい、そんな思い出もあります。もうライブはもちろん素晴らしかったです。もう新人でしたけど、やっぱりとにかく日本のロックファンからも注目でしたからね。で他にも、2004年の鳥はルーリードとザ・ケミカル・ブラザーズ、そしてモリッシーというね、ラインナップでしたね。ということでフジロック、いかがだったでしょうか。次回は2005年から2009年について語っていきたいと思います。また3月20日日曜日の深夜11時30分からは、地上波ラジオ ZIPFM でこのポッドキャストを全部ギュッとくっつけた特別番組、トーキンクルージンを放送いたします。そちらも聞いてくださいね。成田まさみでした。